校兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク。この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄のゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。はい、まずはいただいたメールを紹介早速しようかなと思うんですけど。
めっちゃ嬉しそうだね、顔が。いや、いっぱい来てありがたいね。
なんかラジオみたいだなと思って、ね、うん、なんか初めね、フリーなトークしていいですかみたいな回とかあったじゃないですか、うんうんうん、それがおたえ、なんかメール読みますみたいな、
う
ん
う
ん、
そうだ、よりラジオっぽくなって
きたね。ラジオっぽくなってきたので、
うん、なんかこう喜びがこみ上げてくるね、
はい、じゃあ早速いただいたメール読みます。
ワクワク、
はい、こんにちは、ラジオネームファービーです。毎週楽しみに聞いています。数ヶ月前にもやしもんというコミックを読んだのがきっかけで、発酵というものに興味が出てきまして、家でなんとなく味噌や塩麹を作ってみたり、関連書籍を読み漁っています。まだ新米です。目に見えない菌の働きで私たちの食生活はもちろん、地球全体を支えているという壮大な循環システムに目がキラキラしています。もしお答えいただけそうでしたら、皆さんにとっての発酵や菌たちとの出会いのきっかけを教えてください。よろしくお願いします、ということです、う
ん、ちなみに送ってくれた人どちらの方かな。
はい、京都のファービーさんという、
ファービーさん、
はい、はい、ネットで聞いて
京都
くれてるんですね、
きっと、
はい、素晴らしいね。
いや、嬉しい、ありがとうございます。そう、このファービーさんはもやしもんという、まあ、金、うんうん、発酵の漫画があるんですけれども、それで発酵と出会ったということなんですけど、お二人はどうですか、うんうん、発酵や金との出会い。
もやしもんだと主人公はね、金見えるって設定だけど、
うん、
僕らは見えないじゃないですか、
はい、
なんかどこで一番きっかけかなと。僕はね、匂いですね。なんか大学の時に醤油のもろみを管理しろみたいなのがあって、
うんうんうん、
ずっと混ぜるっていうので、はい、匂いの変化で、
はい、
発酵すごいなと。
なるほどね。僕ね、体壊したのがきっかけで、
はい、
僕20代半ばの頃、デザイナー、普通にデザイナーやってた頃に、
はい、
毎日めっちゃ遅くまで仕事して、そっから朝まで遊んでるみたいなことをずっとやってたら、
はい、
丸の内 OL みたいになって、
はい、
低血圧で
、はい、
歩いてると立ちくらみで倒れるみたいな状態にな
って、はい、
でそれで、まあ、いろんなきっかけがあって、発酵食品取るようになったら体調良くなって、ですげえなっていうところからはきっかけかな。
私は初めてビールが美味しいって思った瞬間があって、
うんうん、
その時に泡を、ビールの泡を見たんですよ、
うん、
でもその時発酵の勉強してたので、あ、これが酵母菌が作るアルコールと炭酸ガスなんだって思った時にすごい愛おしくなりました。
それ相当変わった女子大生ぐらいか。
そうで、女子、本当20歳ぐらいの時に、だって菌って目に見えないのに、アルコール作ったり、このブクブク作ってるんだっていうのが目に見えた瞬間から勉強頑張るようになりました。
うん、僕だってもろみ手で混ぜるから匂いが落ちなくて授業中臭いんだよ。
いや、そこで発酵が愛おしくなるって、かなりやっぱり発酵妹になるべくして生まれてきたね。
そうですね、うん、なので、ね、まさかこの発酵兄弟なんて名乗ってラジオやるとも思ってなかったですけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、はい、10年前は思わないよ
ね、うん、まあでもこんな出会いで皆さんもきっとね、うん、これからいろんな発酵と出会っていくと思うので、
はい、
そんなエピソードも聞けたら嬉しいです、
はい、全国の発酵女子大生ぜひお便りください、
はい、お便りください。はい、お便りもお待ちしてますが、メールもお待ちしてます。メールはこちらまでお願いします。 cozy@ybs.jp cozy@ybs.jp です。たくさんのお便り、メールお待ちしてます。
待ってます、
待ってます。
スモモのお酒、キヨって知ってるけ？
って、高いスモモのキヨで作っただけ。
一回飲んでみるけ？
お土産にもいいじゃんね。
どこで売ってるで？
甲州市のサンフーズ 0553-32-3343 に電話してみるじゃん。
スモモのお酒、キヨ、好評発売中。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは発酵食品はなぜ腐らない。
前回、若尾くん来てくれて、
はい、
ワインのお話してたんだけど、まあちょっとワインをテーマに発酵食品がなぜ腐らないかという話をしようかなと思ってるんですけど、
はい、
いいですかね。
はい、じゃあ発酵デザイナー、お願いします。
はい、発酵食品は腐らないとか保存性があるってよく言われてるんだけど、これなぜなのかっていうと、菌による拮抗作用っていうものなんです
か。難しいですね。
拮抗って何ですか。拮抗作用って
拮抗ってはせめぎ合うってことなんだけど、
はい、
まあ難しいからさ、僕いつもどうやって解説してるかっていうと、女性専用車両に例えてんだよね。
うん、うん、
電車。
うん、そう、
うん、
女性専用車両、
はい、
で女性専用車両ってさ、女の人がぎっしり詰まってるじゃん。
まあ、そうです、東京都内とかだと、うん、はい。
でそうするとさ、それを見た男の人とかがさ、
はい、
あ、ここいっぱい女の人入ってるから俺入ったらちょっと捕まるかなみたいな感じで、男の人入ってこなくなるでしょ。
まあ、女性専用車両なので入れませんよね。
でこれと同じ原理が発酵の世界でも起こってるんだよね。で、
はい、
この間も話したけど、ワインって、ブドウジュースに酵母菌という、まあ、微生酵母という微生物が、うん、くっついて、でそれでワインになっていくんだけど、うん、状態としては、ブドウジュースが車両で、で酵母が女の人なんだよ、
うん、
で、はい、
その、ブドウジュースが酵母に、占領されるというか、いっぱい入るとね、
はい、
他のバイ菌が入ってこれなくなる。
ああ、気まずくなるってことですか。
うん、なんかどういう気持ちなのかわからないんだけど、
うん、
まあ、その全然入ってこれなくなっちゃって、
うんうん、
でずっと、酵母だけが優先して発酵し続けられるっていう、まあ、全部そこの場所を占拠しちゃうっていう、これが菌の拮抗作用なんだよね。
うん、
例えばさ、50年前の水を1億円で買ってくださいって言ったらどう。
うん、苔とか生えて
る、うん、買わない。
買わないよね、
はい、
うん、てかお金払っても飲みたくねえよって話じゃん、
うん、
だけどさ、ワインだとよくあるじゃん、
うん、
例えばほら、うん、ボルドーの高級ワイン50年もの1億円とか、
うん、
あれ不思議だなって思わない、
うん、
誰なんでかっていうと、50年間ずっと女性専用車両なの。
ああ、まあまあそういうことですよね、
うんうん、で、だからね、ずっとこのブドウ汁の中に酵母が居続けて、うん、それが菌をブロックし続けているから腐らないんだよね、
うん、
だなんかこうポイントなのはさ、今僕たちがその食品が腐らないっていうことをイメージした時に思い浮かべるのって、物質が変化しないっていうことだと思っちゃうね。例えば酸化防止剤とか、保存料とかって、
うんうんうん、
でもこれって自然界の中では不自然なんだよね。全てのものはこういろいろ物質が変わっていくからさ、
はい、
じゃあ、発酵における腐らないって何かっていうと、要は腐る原因になるバイ菌がずっと入ってこない、50年間もバイの血入ってこない、
うん、
だから腐らないっていうことなので、僕たちのその常識で持ってる腐る腐らないとか保存できるっていうのとまたちょっと違う考え方で発酵食品の腐らないっていうメカニズムができてると思うんですけど、店はどうでしょう。
あ、でもこの前茨城の味噌屋さんが20年ものの味噌を売ってました、
うんうん、どうだった、食べた。
なんかプレミアで、なんか味噌もね3年ものぐらいからだいたい一緒なんですよ、うん、チョコレートみたいな。
あ、真っ黒
になるんですけど、
八丁味噌みたいな感じだね。
ただ腐らないんですよね、
うんうん、
でちょっと酸味を感じてくるので、
うんうん、
だそれが熟成によるなんかまろやかなことなのか乳酸菌が作用するのかわからないんですけど、
うんうん、
で20年もののを、まあ、多分売れ残ったやつなんですけど、
うん、
そのちゃんと値段つけてプレミアムで売ってるっていうのも、
うんうんうん、
やっぱ醸造の商品じゃなきゃありえないことなので、
そうね、
ワイン的な発想で物を売っていくっていうのはありかなと思いますけどね。
うん、はい、ラジオを聞いていただいてる方もなんかだんだんこう発酵のことが気になってきてると思うので、
うんうんうん、
そんななんと発酵祭りという楽しいイベントが 今月末行われます。
もう名前がそのまんま、
すごいですよね。パルシステム山梨さんが主催しているイベントなんですけれども、11月29日の日曜日に笛吹市のホテル春日井で行われます。発酵食品をこう試食したりですとか、実際に買ったり、あとはその作っているメーカーさんと会ったりすることもできます。そしてこの発酵祭りの中で、なんと発酵兄と発酵弟がトークショーをするそうです。
はい、はい、でワイナリーの醸造家さんも交えてですね、はい、作りの現場のこと、うん、で実際作っているその商品のことを掘り下げてですね、発酵弟がトークをしていかい、
あの発酵兄は何を話すのかな。
発酵兄はそうですね、やっぱ山梨のワイナリーさんと話すときはやっぱ料理の食べ合わせとか、
うんうん、
あとその作ってるものは違うんですけど、その作る時のなんか気にしてるポイントとか、あとなんか作業の組み立て方とかは結構話しますね。
うん、でもそう、作り手さんと話せる機会ってなかなかないので、うんうんうん、発酵祭りぜひ皆さん遊びに来てください。
1964年に天与の美味さんが誕生し、50年、山梨仕込みのお醤油と鰹節からしっかり出汁を取りました。濃縮5倍の出汁つゆは、麺つゆ、煮物、炒め物とどんな料理にも使える地元の味、変わらぬ味をこれからも。
天与の美味さん。発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。はい、先ほども告知した発酵祭りなんですけれども、11月29日、11月最後の日曜日ですね、笛吹市にあるホテル春日井で行います。でここでは発酵兄弟のトークショー以外にも、なんと100人手前味噌という、みんなで味噌作りをしようという体験型のイベントもあります。
日本始まって
以来初、日本初の目指せ100人手前味噌なので、
日本始まって以来って結構壮大な話だな。
なんかマンモス
となんかちゃんと言おうと思ったらちゃんと言い過ぎちゃった、
うん、僕今なんとかのマロとかなんとかの大きみとかが出てきた
よ。なんかやってそうですよね、うん、その人たち、う
ん、なんかなんだっけ、玉蹴りやつ、
うん、蹴鞠
みたいな、
蹴鞠した後に手前味噌みたいなね。
そうです、
ね、
う
ん、やってたかもね、はい、
じゃあ今度味噌の歴史の話もしましょう。
はい、
そうですね。はい、100人手前味噌はですね、箱祭り自体は入場無料なんですけれども、この100人手前味噌だけは味噌作り体験をする、参加費がかかりますので、このイベントの詳細は、この番組のホームページからもご覧いただけます。山梨放送のホームページ内から発酵兄弟のコージートークのバーナーに飛んでいただければ、発酵祭りの詳細がわかりますので、ぜひ見て遊びに来てください。
はい、全国の皆さんお待ちしてます。
はい、お待ちしてます。ということで、発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と、
発酵兄ゴミひとしと、
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
発酵兄弟のコージートーク、この放送はサンフーズ、天与武田、山梨発酵マルシェの提供でお送りしました。